はい、どうも、始まりました16地下 EZ110 ということでして、はい、なんと今回久しぶりに3人揃うと。
はい、なんかさ、
はい、
レギュラーな大気トンって、俺ゲストやと思っててんけど今日とかおらんと思ってた。だから
いや確かにな、
うん、あ、いいねやと思ってい
いじゃないですか。
いや全然いいねんけど、ね、
あの本人も分かってない
ん。あ、そうなんや。
大気トンだってこの間その2人で会った時に、うん、やっぱりその二郎君と比べてめっちゃ喋らはるわけじゃないやんか。
はいはいはい。
なんかこうアシスタント感すごいやん。
あ、出るね確かに。
でしかもこれラジオ聞いてくださってる方には伝わりづらいんですけど、その大気丼のあのうなずき、うん、無言のうなずきがどれだけ我々の心に救いをもたらしてるか。いや救いをもたらしてるんですから、すいませんじゃないんですよ。
いやでもあれよ、この前俺と大気丼会があってんけど、はいはいはい、そのまあトークテーマに沿って喋ってたら、
はいはいはい、
ちょ大気丼ちょっと暴走しだして、うん、あんま何言ってるかわからんくていよいよ辻田さんが頭からやり直そうか
そうやろ
ほんまほんま。
いやちょっと待って、それは切れるわ
過去1回もないや
ほんまにそれは切れるで大気丼それどうした、桜んかなんかした
なんかわからんけどテンパってもうたよな、
それは話が尻滅裂すぎたってこと、うんうん、滑舌が悪かった、
うんうん、滑舌の問題じゃない。
おー、あ、シリ滅裂やったんや。いやそれよっぽどやなよっぽどじゃない、話してる内容が意味わからへんから一からやり直そうかって仏の辻田が言うってまあ想像つくもめっちゃ気使いながらやろ
そう
や
ね、
うん、極力誰もイラッとせんようにっていうのいや、辻田さんその時どんな気持ちだったんですか。
いやちょっとわけわからんな使えへんなーっていう。
その辻田さんからその撮り直そうぜっていう話する何分前ぐらいからちょっとやばないって思い出したんですか。
もう3分ぐらい前からハテナがいっぱい突き出してあれあれあれみたいな。
大気丼どうしたん。なんでそんなことないやん、普通に喋ってる時。
なんなんなん、多分緊張したんやろな、すげえ。
なるほどね。大気丼の弱点はあれだけやと思ってたな、軽自動車に一緒に乗ったら窓が曇るっていうことしかないと思ってて、結構スーパーマンやったのよ俺の中で大気丼でオールマイティーな。
いやいや、
はい、ということで今回はこの3人でお送りするということで、
はい、
まあ時事ネタが今回も多数届いております。まずですね、はい、こちら、僕ちょっとこれね結構追ってるんですよ、タッキ
ー、うん、
これ年内で芸能界引退を発表で、これまず一つ驚きなんですよ。でこれでもう言われてるのが次期社長って言われてはんのかな、
なんかジャニーさんがそんなことをちらっと言ったみたいな、
う
ん、
これってすごいよな、めっちゃわかんない。タッキーでお前芋食いすぎやでなあ始まってんねんな
ごめん
なあ、そんなお前仕事中芋むさぼんな、なあお前芋農家の人しか許されへん行動やで。
いや超うまくて、
いやわかるけど、
さつまいもってこんなうまいんや
と。いやわかるで、
焼き芋それ、う
ん、なんかおアイスとトッピングでみたいな、
いや美味しいのはわかるけど、
ね、ごめんごめんごめんごめん、
うん、
で順序逆やん。
どういうこと、
先にその発表があったんや、そのジャニーさんの後がまあタッキーなんですみたいな、
正式に発表やったんや。
ジャニーさんが言ったんでしたっけ、 なんか出てましたよねニュースで。
いや俺噂やと思ってたんよ。
いや
正式発表なんや。
だって噂はさ、
うん、
マッチとか、
あそうやね、東山さんとか、はい、
なんかその辺やったのにも変わらず、うん、タッキーなんやと思ってたらこの引退しますみたいな。いやし
現実味が出てきたっていうことですよね、うん。
でもなんか全然知らんかってんけど、歌舞伎とか力入れてるんですよね、うん、ジャニーズってその本業みたいなノリ。
歌舞伎なんかできんの、歌舞伎ってあれ一族じゃん。
今やったはんねん、でもタッキーが
歌舞伎、それのああいう歌舞伎。
いや全然そのなんか俺歌舞伎についてとか1ミリも知らんからあれやけど、うん、でもなんか歌舞伎のなんかやってる。
へえ、歌舞伎ってね辻田さん、
うん、
なんか一族じゃないとあかんかありましたよね、
厳しそう
やな。役者全員確か血がつながってんと、うんだら、だからそういうなんかスーパー歌舞伎みたいなもんじゃないの、ジャニーズ特有の。
なんか一子相伝、
そうそう一子相伝的なんて。あそう、あだからそのテレビにあんま出てはらへんかったけど活躍はしてはったっていう、
ね、うん、そう、まあなんか舞台かなんかでやってて、うん、まあ、そっちをこう頑張っていきたいと思ってて、うん、結構寵愛してたんすよね、
らしい。あジャニーさんが、
うんうんうん、
いやでもねこのタッキーって俺ジャニーズの中で一番美形やと思うのよ、うん、 その好き嫌いある顔なんかもしれへんけど、一番その人形っぽくて、一番整ってる顔ちゃいます？
男前やでな、
うん、男前、
めっちゃ男前ですよね、うん、そうで、この人多分若いやんか、だからこれ多分もまたこれから揉め事になるんじゃないの。
なんかでもネットのニュースのそのなんか噂っていうかあれも知らんけど、うん、こう何リーさんやったっけ、
ジュリーさんみたいな人ね、ジェリーさんかジュリーさんか、
そうそう、なんかちょっと揉めたりとかもやっぱ
絶対あるやろな、うん、だってスマップもそれやったもんね結局、うんうん、まあちょっとねこれちょっと興味深いなと思って、まあだからそのあとはキムタクとかあの中居君とか、うんうん、あの辺とかがどういうあれをしはんのかっていうのもあるやんか、
どういう感覚になるのかな、だから俺らで言ったら小次郎がジャンバリ次期社長になるみたいな
っていうことやね、
感じよね感覚的には、
そうそうそうそう、どうする、
え、どうするもこうするも、なんか言われることとかあんのかな、でも
ってなるとやん、うん、逆に会社が回ってないって
ことやんか、まあそういうことよね、
要は気使って発言できひんとかやったら、
うん、
なんかまあちょっとねよう分からんけど、これちょっと気になるニュースなんやなって僕は思ってるんです。
確かに、
はい、で他なんかありますか、気になるの。大輝どんは、
俺はこれ、トヨタが世界初のサイドミラーなしのレクサスを発表、
お
カメラプラスモニターで代用、
そんな気になる、
いやいやいや、これ
なんかこの中でもパンチが著しくない、
もうちょっと、もう安室ちゃんの話しようやなんでそこ飛ばすの
確かにな、
うん、ちょっといやちょっと調べたんや、
あちょじゃあ来
て、このあの写真を、
いや写真
見てもらうと分かるサイドミラーないって言っても中にあんのよ、
うん、なんかねカーナビみたいなついてるね、
で要はその視界を、うん、もうこう右のミラーのそのある位置の視界を広くしようっていうやつらしいんだけど、うん、
なるほどね、で極力カメラやから視覚もなくなるっていうことですね、そうそうそう
そう、はいはいはい、
すげ
えでも問題なんていっぱいあるんじゃないのそれ、カメラやから故障があったりとか、
うん、あまあ
配線がどうのこうの
とか、まあね、それ怖いよな、まあ車もちょっとね機械化され、まあ、全部機械なんやけど元から、うん、ちょっと機械化されすぎててちょっと不安ではあるよね、
なんかその全自動にするみたいな話もあるもんね、全部ほんまにこう道とか全部自動自動運転の
なんか俺この間さ、うん、ネットでめちゃ笑てもうたニュースがあって、これ嘘かほんまか分からんやけど、うん、あの自動運転の自動車が、うん、天下一品
はいはいはいはい、
の前で一時停止しおるっていう
何なんそれ、
天下一品のマーク分かる、あの赤い丸の中
にそれで1ってビャッてなるほど、止まれやと思う、
そうあれをあの止まれのあれやと認識して止まる
っていう、誰かのネタやって絶対、
いやもう俺も大笑いしてもうて、そんなバカな話あるかよって、
いや写真も出とったでな、その
あ止まってんす、
止まってる写真が認識されてるって、
あじゃあこっちなんや、
あちょうど天下一品前やけど
いやよくあれ急に止まるってことやろ、
ちょっとやばない、でもまあまあ言われてみれば止まれのマークとウリ2つ、
うん、でもちょっとやばない、それやとしたら
やばい、
事故を誘発してまうね、
ほんまやな、
可能性が大いにありなんでね、いやまあちょっと全自動というのも俺ちょっとどうなんかなっていうふうに思いますけどね。他じゃあ、ジロ君が気になってた、アムロナミエさんが、
はい、
宜野湾市に、ファン集結させて引退したと。
え集結させて引退。じゃもういいや。ほんまにアムラにも押されて。
その言い方ない
なんでやね。そうやんか、集まれって言わはる、集まれっていうことやろ。
まあその故郷に帰ってきて最後ぐらいはこうやらしてくれみたいな感じ
だよね。これやっぱ故郷やったんね。俺もニュースで見てその日の、
うんうんうん、
あ故郷なんやって、なんか東京とか、
うん。
でやりそうなもんやん、なんか東京ドームとかで、
まあま
あまあ、
そうね、
うん、あ国境なんやすげえなって思って、うん、いやお前膨らませや
いやなんか、
うん、
俺あんまりその安室奈美恵とかを学生時代とかに聞いてないというか、はいはい、どっちかというとあゆとか倖、うん、田來未とか、
はいはいはい、
そういう感じだよ周りの女の子とか聞いてたやつも、
はいはい、
で安室奈美恵ってそこまでまあ好きでもなんでもなかったんやけど、うんうん、なんかやっぱその引退するってなってからちょくちょくテレビとか出てたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうニュースとかでこういちいち見たりとかも多かって、
はい、
すげえ綺麗じゃない、
いや綺麗よ、
えあんなん15年前よりも今の方が綺麗まであるやん、
そうやで今40歳ぐらいなんやんな、
うん、
いやあの人はほんまにやばい
で歌声とかも綺麗やし、で見た目もあんだけ綺麗可愛い、いやかっこええやめどきやなと思って。
確かに
一番かっこいいやめどきやん。なんならピークでやめるやん。
まあそうやね、その売り上げとかそういうことを抜きにしたら、多分今が全盛期なんかもしれないですね、
そうよね、
してねえ。
だからなんか子育て云々とかもあるんかもしれんけれども、いろんなこと考えてもやっぱすごい人なんやろうなって。だってさ、そのちょっと汚い話みたいなのもないやん。
そうね、
浮いた話というか、まあご結婚されてそれ以降はちょっとないやん。
そうね
とかもすごいしさ、不祥事みたいな、なんかその世界の歌姫って結構独特な人多くない？
まあね、変な人多いですね。
ビヨンセとかもさ、なんかちょっと問題があったりとかさ、そんなんもなく、そんな人がこのタイミングでピタリと辞めるって、いやすごいなって。
まあでもやっぱりよっぽど嫌やったとかあるんじゃない？こう、俺は思うのよ。
なんでなん？
なんやろ、アムロナミエさん俺すごいなとほんまに思うのよ。これは間違いなくそのジ
ロ、ガンダムの主人公みたいな発音シーンかって今。
アムロナミエやん。
アムロじゃない？
え、アムロナミエって言う？アムロナミエやろ。
アムロじゃ
ない。
ほんまに完全にガンダムやった。
ごめんなさい、アムロナミエさんはねすごい人やと思うんですけども、アムロナミエさんって別にそれ曲とか作ってはんの？
いや自分で作詞作曲
じゃないやろ、ってことはだから音楽も言うたら全部作ってもらったもんじゃないですか、で、でなんかもっと言うたら多分服もあれ多分コーディネーターのあれなわけですよ、はい、で髪型も当然、化粧もそうやんか。だから要は完全に周りの人間が作った偶像なわけじゃないですか。でそれに応えてきたことに対しては俺素晴らしいことやと思うし、でその離婚しはってから子供をね、25ぐらいで離婚しはったんでしたっけ、ね、
あ、そんなそんな若かったっけ
辻田さんの椅子を使
ってな、そこからずっと一人でシングルマザーの象徴みたいにならはったんもすごいかっこいいことやし、だけども多分その僕の中で思ったんが、やからその作られてきた中でこの言うたらその僕らが見てるアムロナミエっていうのは、だから要はみんなの大人が作ったもんで、それをずっと維持すんのが疲れたみたいなのがあったんちゃうかなと。そろそろやっぱ年も言うて行ってきて、子供も言うて大きなってきてとかで、
なるほどな。
だから歌うのが嫌やとか、そんなんじゃなくて、
そうそうそうそう、
そのなんかみんなに求められすぎてずっと、
そうそうそう、それに
そのプレッシャーがね、
そこにもうちょっと答えていけへんのんちゃうかで、多分すごいプロ意識もスタイルとか見てたら分かるやん、ちょっともうそこに答えていくあれがないっていう、だからほんまにちょっとアスリートに近い理由なんちゃうかなっていうふうに思うわけなんですけど、大木さんどうですか？
都市的なもんなんかな、なんかなんかちょうどいいこう幕引きっていうか、なんつったらいいんかな、まあ40ジャスト年齢的に
話下手や
な全然知らんて、
話下
手やな、そんなんは知らんて。
いやなんか
年齢とか
そのこっから先にやりたいことがあるとかじゃないの？
あ、まあ子育てに専念したいとか、
今までずっと歌ってきた分、このその年からやったらまた始められることになるし、
セカンドライフをっていうことですか。でもセカンドライフが許されるもんあれじゃないやろ。
そうね、そのレベルの歌手じゃないからね。
だって例えばなんか農業やりたいとか言うてはって、お前もうなんか違うやん、世間が許さんて農業してるアムロナミエを絶対
アムロの方が許さんわ世間はアムロや
答えになっとるがねほんま、はい、ということで、今回もお便りがたくさん来ております、
はい、
それではじゃあ、大木丼さん呼んでいただいていいですか、
はい、ラジオネームももくりさん通常お便りです、
はい、
二郎さん、とめきさん、辻田さん、弘中さん、大木丼さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております、
はい、ありがとうございます。
今回は e スポーツについてです、
はい、
この間まで開催されていたアジア大会で、e スポーツがデモンストレーション競技として行われていましたね。
へ、
今後、オリンピックにも追加を目指すとのことで賛否両論ありますが、皆さんはどう思いますか、はいはい、ありなしやどういったゲームを追加してほしいとかありましたらぜひお聞かせください、
はい、
PS もしやる機会がありましたらデッドバイデイライトというゲームをおすすめしたいです。
好きな人多いよね。
生存者に分かれて殺すか逃げるかを争うホラー映画を体験するようなゲームです。
へ
え。ブギーマンやレザーフェイス、フレディがキャラクターとして追加されていることもあり、はいはい、ホラー映画好きなとめぎさんにもぜひともプレイしていただきたいですとのことです。
あ、いいですね。ブギーマンもレザーフェイスも知ってますよ。フレディも当然有名な怪人たちですね、
うん、
知ってんじゃん、ジロ君デッドバイデイライトって、うん、携帯で、
うん、
普通にプレス4、
うん、ですよね。あの携帯でよう流行ってるやつはあのなんかアイデンティティみたいなやつでしたっけ、何だっけ、
まあ、それをちっちゃくしたような
やつ、ちっちゃくしたやつですよね。あれもめっちゃ流行ってるし、
うん、なるほどですね。まあいろいろ出るね。ゲームといえばね、俺ちょっと話それるけど、うんうん、気になるゲームが1個あって、あれ欲しない、最近出たスパイダーマン。
ああ欲しい。
あれめちゃくちゃ話題になってない？なんかオープンワールドの次のレベルに行ったみたいな言われてるやん、世界中で。なんかオープンワールドいっぱい出たやんか、ゲームで。なんか全てのオープンワールドが過去になったみたいな、そのレベルで言うてはって。
なんかでも意外と狭いらしいよ。
あ、そうなんや。
たくさんがやったって言ってて、
はいはいはいはい、
で話を聞いてると、まあ狭いというか
てかたくさんもうファミ通行ったら大概のゲーム井の一番に伝わったら、ね、うん、レビューしてくれはんの。
狭いというか、うん、スパイダーマンの動きが早いのよ、
はいはいはい、
で移動手段がそらそうやん、そのなんか飛行機乗るとかさ、うん、電車乗るとか嫌やん、
はいはい、
だからほんまにこう雲でビャーって雲の糸使って移動すんねんけど、
うん、
それ移動速度が速いから、
うん、
結構街中どこでも、そのニューヨークの街中どこでも行くから、その狭いわけではないけれどもみたいな。
あ、だから爽快感を、
うんうんうん、
爽快感の代わりにちょっと狭さを感じてしまうっていうこと ね、うん、なんかでも見てたらあれなんかほんまにスパイディのあの感じだ出てるらしいよ。その道とか歩いてたら普通に街の人がハイタッチしてきたりとか、バトンをめっちゃ言ってきたりとか。スパイダーマンってそうやん、
うんうん、
原作で賛否両論な存在やって、
うん
うん、だからそういうのとかをすげえ細かいところまでスパイダーマン愛に満ち溢れてるらしくて、
だからあれはでも気持ちいいやろうねって思うよね、
うん、
そのゲームの映像しか見たことないけど、うん、まあ、上からこう降ってきて、
ね、
敵をバーンって倒したりとか、うん、雲の糸使って拘束して殴ったりとか、う
ん、ただめちゃくちゃ難しいらしいで。なんかネット見てたらそのノーマルでやってみたら、
うん、
もう初っ端死にまくって、途中からもうイージ
ー
でも全然操作がやっぱ結構ややこしいらしくて、やれることが多すぎて。
あ、そうなんや。
そうそう、攻撃とかも。で俺もともとバットマンちょっとやってたんよ、
うんうん、
バットマンでもオープンワールドみたいなのあるやん、あれがなちょっと合わんかったから、これスパイダーマン合わんのちゃうかな思って。弘中さんはどうなんですか、スパイダーマン
買います？
あ、もうやっぱやりたい感じですか。
やりたい
っ
すね。
あ、なるほどね。まあでもそのオープンワールドとかってこの e スポーツではなりえへんもんやからね。
そうね、
うん、
そういうのとはまたちょっとこう違うゲームやもんね、 e スポーツとかになるのは。
うん、まあでもオリンピックにこれ追加って、でもなんかこの間オリンピック委員会の人がなんかゲームは絶対入れへんみたいな言われへんかった、
うん、あ、そうなんですか。
なんか言
う
てましたよね。
言
って
ましたね。
へえ、
そうそうそう、なんかそのスポーツじゃないとかそういう理由じゃなくて、なんか何でしたっけ、
あれじゃないですか、その特定の商品の宣伝になるから
か、なんかそんな感じのなんか言うてはって、
もろ商品やもんな、あれはだって、
外が、
そうですよね、
使わんといけんから
って、オリンピックの理念とはちょっと外れんのか。やったらオリンピック専用のゲーム作ったらやんな。
そうね、なんか作ってほしいね、
オリンピックだけでやるっていうゲーム。
オリンピックのなんかあの何、キャラクターを使わんかったらいけるってこと？なんかオリンピックのゲームとかあるやん。
お
じゃあそんな話をしてるんじゃない、うん、じゃあ、じゃあオリンピック
辻田さんがまだやり直そうと、
頭からいこうかも
これ追加してほしいなって思うのとかある？
それこそ俺がめっちゃやってたオーバーウォッチ、
あ、はいはいはい、
まあ、プロリーグも今あるし、
うん、
でもちろん日本人いたっけな。とりあえずなんかそういうワールドカップみたいなオリンピックみたいなのがあったんよ、うん、オーバーウォッチの、はいはい、日本人も超強くて、強いやつで上手いやついるからさ、やっぱその活躍とか見るとやっぱ楽しいのよね、ワクワクすんのよ。
なるほどね。
日本人が世界でこう FPS で戦うって、
うーん、
なんかそれを見たいから、やっぱそのでもしかもオーバーウォッチはこう戦略性もあってチームワークも必要で、うん、こう相手の裏をかくような攻撃なんかもあったりしてとかがあって、やっぱ楽しいから見てみたいな。
え、やっぱやってる人から見たら、そういう動画見たら、
うん、
うわやっぱ今の
とか、だからもう俺はもうプロ野球とか見るよりもすごいと思ってしまう。 だ変自由自在すぎて自分でもできることを、だ野球ってそのもう、まあ、野球に例えたらあれやな、なんかそのサッカーとかもそうやけどさ、やらへんやん自分が。
まあね、
だからそのできひんけどできひん具合が分からへんというか、
はいはいはい、
ゲームはこうできるからこそできひん具合が分かるから、その動き行動をそのタイミングでできるってどういうこと、うん、みたいな。
あ、なるほどね。
うん、
え、もう判断力的な話なん
とかもそうやし、その相手の動きを読んでとか。
あ、なるほどね。あ、なるほどね。そういう目線で見たらやっぱおもろいんか、
うん、
俺なんかは逆にそのオリンピックとか追加してほしいなとかってもし選べるんであれば、なんかもう単純にああいう桃鉄みたいなんとか。
じゃあ運強いって運やん。
いや、おもろそうちゃいます。
国同士でキングボンビ押し付け合うの見たくないわ。見たくない。
嘘。
いや、もうどこどこが台風でとかもう見たくないもん。
めっちゃええ。
怖いわ。
めっちゃおもろそうやけどな。なんか揉めてほしいわ。まあ、ほんまに政治の世界まで波及してほしいな。
あいつキングボンビつけてきたしなみたいな。
なんかほんまに安保条約結んでんのにあいつやばない。はい、ということでじゃあお次へ行きましょう。大輝殿さんお願いします。
はい、お次、ラジオネーム四平さん、通常お便りです。
はい、
オカルト、ジロキチさん、辻博さん、ドンさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
最近どうやってもパチンコスロットで勝てず、オカルトにも頼りたい気持ちです。
はい、
そこで今までに一番印象的なオカルトは何でしょうか。自分でも他人のものでも構いません。ちなみに私は友人が病気や事故に遭い命の危機すら脱出すると連勝が止まらなくなると言っていましたが、意図せず真似をするほど度胸はありません。それではお体に気をつけて頑張ってください。
悠々白書理論ね。
なるほどね。
悠々白書理論、シャーマンキング理論。
命の危機から、でも命の危機が人生に何回あるかっていう話ですよね。
そうね。
このお友達はすごいですね。
オカルト、
印象。
大輝殿は結構そういうオカルトとかこう楽しむ派なんやね、うん、意外に。
そうやね、うん、割とな
んかないですか。
なんやろ、だから負け続けてると、うん、逆になんかこの勝ちが来た時でかいんちゃうかっていう、なんかその何ストック、勝ちストックを貯めてるっていう気持ちでやってる。
ああ、なるほどね。
ハマり台こそみたいな感じのノリね。
だからもう収束するやろうっていう考えでやってる。だから負けが続けば勝ち次来るやつはでかいんちゃうかっていう。
もうだから負けててもなんかもう逆にワクワクできる
みたいな。そうそうそう、次はすごいぞって。
なんか他もっとないの。もっとあからさまな。
もっとあからさまな、うん、あ、ジャグラー打つとき、
はい、
好きな曲を聴きながら打つとペカルみたいな。
へえ。例えば何の曲。
俺言ったらダンバイン。ダンバインのあの曲が来たときには
いろいろ。今ジロ君いろいろ喧嘩売りよったで今。いろんな方面に。
いやいやいや、打ってない打ってない、それは捉え方やから。
なんかジロ君ある？
寝坊とかするやん、
うん、
でめっちゃ急いでで、バーって行って信号とかもめっちゃうまいことくぐり抜けて、うん、ギリギリに到着した時、うん、勝てるよ。
あ、逆にそういう何にも考えてんよ、はい、頭真っ白の状態の時の方が、
はい、いや、その迎え入れられてる感、全てに味方、運を味方につけてそこまでたどり着けたわけやから。
あ、なるほど、ね、
抽選まで、はい、
あ、なるほど、
ね、これはもうその日はいけますよ。
はいはいはいはいはい、
はい、いい叩き具合を見せる。
あ、なるほど、そういうことね、うん、ああなるほど。
あえてちょっとこう夜更かしして挑みませんかと。ん
まあ、遅刻する理由にはならんけどな。俺せやしやねんみたいな感じで言うんだけど、何の理由にもならへんけど。はい。弘中さん、弘中さんこそめっちゃありそうじゃない？
スロットやと、
はい、
A タイプ打つときはとりあえず200ゲームを超えたら手を洗いに行くっていう。
ほ
ー。え、それ一回洗いに行って帰ってきたらどこまで行くんすか？
また200ですね。400超えたら今度手を洗って帰り、おしぼりを持って帰ってレバーを振る
そうそう、そういうの欲しかった。そういうのよ、そういうのよ、うん。あ、なるほど。俺手洗うのなんか分かる気する。なんか何にも起こらんとき俺もう手洗いに行ってまう。
それはなんでなん？
いやちょっと清
めるいやなんか清めるというか気分転換やな、なんかリセット感あるやん、なんか手綺麗に洗ったら、うん、いや別にそれはもうおしっこのついでとかじゃなくて手だけ洗いに行ったりとかなんかしてしまう、うん、リセットする感じやな、うん、あなんか今俺の手は汚れなんか汚れ切ってるわ思って
ダメな
そうダメな、なんかダメなものをまとってる感じが、
実際に効果はあった あんの、
いやないよそんなん、あるわけないや
ない
あるわけないけど、まあ、もう気持ちの問題はな、うん、辻田さんは
打つときパチンコは打つときは結構ハマり台を狙って打って台に喋りかけんねん、こんだけハマるってすごい確率やぞみたいな、
まあ、結構オーソドックスなオカルト
オーソドックスが台に話しかけとんやで
結構聞か
ん、こんなハマるんか君は
台にそっかクレイジーか、うん、
クレイジーですよ
これエグいぞみたいな喋りかけるね、やっぱり
ほんまに話しかけてんすか、
まあ、心の中でね声には
出さへん、なんで今声に出して言うたみたいな感じで言うた、
声には出さへんけど
俺おもろいやろみたいな今出しましたよね
パチンコのさ、でも台選びのオカルトもさ、まあ、一回釘の話は置いとこうよ、うん、台選びのオカルトもさ、うん、こうバーって軽いレンチャンみたいな、軽いこう初当たりみたいなの引いてんのが好きな人と、うんうん、結構ドハマりしてんのが好きな人ってやっぱ二極化せえへん、
確かにね、
俺ハマり台打ちたい意味が分からへんのよ、
それ前から言ってんね、
うん、
うん、そうやな、マイゲーム確率は一緒なんじゃ、うん、ハマるっていうのは良くないよねっていう、
なんか嫌やん、
うん、
ただまあそのオカルトじゃない部分で考えると、そこまで回すには何か理由があるかもしれんからよく回るかもしれんみたいな感じでは思ったりするけど、なんかよく当たってる方が良くないですか、これオカルトっすけど完全に。
あーだから考え方なら俺逆に初当たり多かったりとかしたら、うん、もうなんか今日1日分使い切り寄ったかも、う
ん、はいはい、だからこれほんまに強化するよね、
俺は嫌、
うん、俺も嫌、
あんまりついてるやつは、
なんかだから A タイプの6みたいな感覚で思ってんだよ、
あなるほどね、うん、そういう風に考えれたらいいんやけどな、うん、で俺特にパチンコは結構ねあれなんですよ、やっぱり確変にハマってない、入ってないやつ、
わかるわかるわかる、
へえ、
3連単みたいなやつの方がやっぱ気持ち的にその確変確変みたいな続いてるやつとかほぼ座らへん、
へ
え、うん、なんか気持ち悪って、絶対次絶対次あかん方やんって思ってもうて、
なんなら俺北斗無双だったら愛を取り戻せゾーンから打ちたいもん、
あーなるほど、ね、あ
終了後即でも、うん、あのモード変なモードみたいな、
なるほどね、
うん、
俺は逆やな、あれもう絶対触りたないって思う、うん、あそこから打つとかもうほんま無理って思ってまう、あ、打てる？
いや無理
なあ、なんかなんやろな、その一応な、うん、一応分かってるで、その319分の1がどういう意味なんかとか分かってるけど、うんね、やっぱ240ぐらいまで回ってるやつの方が、
うん、
分かってるよ、ちゃんと分かってるけど、なんかなんかなんかゴールまであと少し感、
分かる分かる、
うん、全然ちゃうんやけど、うんうん、なんかその気持ちがある、
なんか聞いたことある話やけど、うん、なんかそのパチンコ屋さんの店長さんとかがパチンコをフラット打ちに行くときは基本的に当たりの軽いのを打つらしい。
あだから二郎くんと同じ、まあ普通に考えたらそうやんな。
なんでなん。
でなんか分かれへんけどそういう傾向があるんやって、お店 の、 その癖っていうか
当たってる台の方が当たりやすいイメージ、癖っていうか、まあ、癖っていうかやから店は分かってはるやろ、うん、その出玉のやつで、
そうそうそうそう、
やっぱ当たるよう当たってるやつが1日通してやっぱよう出とるから、
あ
っていうことなんや
ろ、っていうことなんやろ、だからそういうデータ見てはるからやっぱ自分が打つときも絶対そうしはるやろ、うん、圧倒的に、うん、え広中さんと辻田さんはどうします、
どっちがいいですか、初当たり軽い台か、
クソハマりですね、
あ
2000円ぐらいはめたいじゃないですか、
はめたい、
はめたい
2000円、狂ってんじゃん、
狂って
ん
じゃん、マジで怖いわほんまに
この前もアクエリオン1750まで入りました、
ね、
えなんでなんですかそれは、えはめたら気持ちいいってなるんですか
いやなんか途中からこうもう満札を入れるのが楽しいっていうか、
やばないですか、
えそれはもうなんかリターンが見込める気がするからってことですか、
いやなんか現金投資が楽しいんですよね、
えやばない、
さっきまでいったらこうなんのか
じゃあ俺今度作ってきますわ、なんかあのティッシュの箱かなんかにさ、あの穴開けて満札投入してる気分になれる箱みたいな、世の中さんのためにさ、あの行動が好きなんやったらな、
いやなんかどこまでハマるのかっていうか、 2000はさすがにないだろうって思って打つんですよ。
あわあ、まあ、ね、分からんでもない。なるほどね。で辻田さんは
その大気丼の店長の話を聞くと、もうハマり台は担当こうかなと思いましたね。まあ当たり軽いやつでいきますわこれから。
はい
はい。
いやそうやろ、今のどう返したらいいかもう困ったわ。
そうしますわ、うん、
学習した人が一人出てきた。これで丸収まったわもう今。はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ラジオネーム、うん、アルプスさん、
はい、
ディスカッションです、
はい、
好きなジャグラーはい、二郎さん、とめぎさん、ドンさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいてます、うん、今回はディスカッションテーマをご用意しました、はい、好きなジャグラーについてです、
はい、
ガコーの音が良くなるガールズであったり、当たりが軽いゴージャグ、ロクのペイアウトが高いマイジャグ、シンプルなアイムなどまだまだいろいろありますが、はい、皆さんが一番好きなジャグラーは何かお聞かせください。ではこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいということです、は
い、俺はもう一強っすね。
ほう、一挙、
はい、もうこれっていうのが
も
う
ある。これも一挙やな、
これも一挙、
うん、
せーので言おうや、
言ってみようか、
せーの、
ゴーゴーん。
あ、俺だけ違う。
そうね、とめきさん、うん、
ゴージャグ、
俺もゴージャグ、
ゴージャグ、
俺はラブリージャグラ。
へー、
ツーブンなや、いきなり。
いやいや、うん、ツーブンじゃなくて、ジャグラーの中ではラブリーが一番好きなの。
それジャグラー好きちゃうやろ。
え、なんでなん、なんでなん。
ラブリーは特殊すぎるやん。
まあまあまあまあ、
だ民ジャグ好きって言ってる人も、ね、俺はジャグラー好きじゃないと思ってて、
ちゃうんやろね、
うん、うん、あれもまあペイアウト高いし、うん、もちろんあれはあれとして面白いけど、うん、別にそのジャグラーの面白さあれじゃないとわからんかって言われると、うん、そうじゃないやん、中押しとかすげえめんどくさいし、
うん、うん、
なんか、え、何ラブリーの何が楽しいの。俺打ったことなくてさ、色変わるやつでしょ。
そうそうそうそうそう、あの色変わるのもそうやし、
うん、
そのなんやろ、ジャグラーってあんまりこうそんなにこう なんて言ったらいいの、リーチ目狙うとかさ、
はいはいはい、
こう中押ししてとかってないやんか、うん、
はいはい、
あんまり。でもあれってこう故意にこうそういう打ち方もできる仕様なわけやんか。で単独しかないんよな、うん、あれだから、そのチェリーが来るか単独かっていうこの二択に絞られて押すとかっていう頻度が割と高いから、
いや、あのな、でも俺思うのよ、そういうのを全て排除してんのがジャグラーシリーズなわけやんか、うんうん、でそれでこんだけ人気があって支持されてるわけなんやから、もうそこはそれを楽しめやって、この逆にな、うん、この脳死状態で回してもそのランプさえ光ったら当たりやっていうこの単純さを楽しんだらいいのに、なぜそのジャグラーにまで、そのじゃあそれこそさ、何やっけ、花火とかあの辺打っときゃいいやんっていう話に俺は思うんやけど。
なるほどね。
だってスペック的にもあっちの方が多分上やろ、
うん、世の中にいっぱいあるやん、そう、A タイプ。
あれはあれやん、ジャグラー。
だから多分大気丼はほんまにジャグラーが好きじゃないんやと思う、うん、
多分だから二郎と君と僕ゴージャグ多分似てんのかな。だからもう極力ほんまにシンプルやん、
うんうん、シンプル、シンプル、
音すらもないし、
であとちょっとその、うん、なんていうの、テクニックみたいな3秒フリーズあるやん、
う
ん、
あ、そうね、
あれとかもう、うん、おいってなるからいいのよ。
そうそうそうそう、ほんまにシンプルやん、
うん、
うん、マジでもうただでさえいろいろそぎ落としたあるもんをさらにそぎ落とした姿が多分ゴージャグやなっていう、え、何もう負けたみたいな顔しとんやけど、もう分かってっからもうええよみたいな感じで顔されてんけど、
ね、
めちゃふてこい顔でせやなって言われたんやけど、
いやいや
うわなんかごめんな、
いやいや、
う
ん、
押し付けてもうた俺今、
いやいや、そういうことじゃなくて、うん、
はい、
まあまあその
だからそういうのの方が好きなんや、多分
なるほどね、
ジャグラーみたいなこう気軽に打てるようなやつよりも、
うーん、なるほど、
ね、狙ってみたいな、
はいはいはいはい、え、じゃあ私も今とかやったらあのファミスタとか売っといたらいいんじゃん。
適当やな、うん、
ファミスタとかあの辺売っといたらね、あとなんかハクション大魔王とかあの辺とかちょっと売っといたら、
じゃあなんでジャグラー打つなみたいな。
いやでも今のそういう
だってないやろ、ラブリーなんて、
うん、
せやな、いやでも打たしてよジャグラーぐらい、
だってこんだけさいろいろスロット T シャツも着てきてんのに一回もジャグラーの T シャツ着とるとこ見たことないしね、
じゃあサイズがない、
いやもういいですよそんなの、じゃ体合わせに行くもんやん。普通は着たい服があったらな。
そうね、ジャグラーがほんまに好きやったら痩せてるよ。そう、
何よお前T シャツ側に寄せてこいって。、うん、それはおこがましい、違ってますよ、はい、ということで、
はい、
今回の MVP 決めましょうか。大気丼さんどれが良かったですか。
僕はこれかな、ヨンペイさんのオカルト、
ほう、じゃあ今回は、110回目でしたっけ、
はい、
はい、110回目の MVP は4平さんということです。
おめでとうございます。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら、さよなら。